Have you ever wanted to be a fly on the wall?
壁に止まっているハエになってみたいと思ったことはありますか?
Do you ever read the events of scripture and wish that you could have been there?
御言葉の聖書の中の出来事を読んでいて、そして、ここに自分も居合わせることができたらよかったなぁなんて思ってみたことはなかったでしょうか。
Well, Jesus often went off by himself to pray.
イエス様はよく一人きりで祈りにお出かけになりました。
What did Jesus say in private to his heavenly father?
では、イエス様は一人きりの時にその天の父なる神様に対してどのようなことを語っておられたんでしょうか。
What tone of voice did he speak with?
どのような声で、声の調子でお語りになったんでしょうか。
How much time did he spend praying for himself and how much time did he spend praying for others?
また、ご自分のために捧げる祈りにどれほどの時間を割かれ、また他の人たちのための祈りにはどれほどの時間を割かれていたんでしょうか。
Although scripture doesn't record the words of Jesus' private prayer life,It does nevertheless leave us principles to follow.
御言葉の中では、イエス様がその個人的な祈りの生活の中で、どのような言葉で祈られたのかということは記録されていませんけれども、でも私たちが従うべき原則というものは与えられています。
We learn a lot about the nature of private devotional prayer through Jesus' example.
イエス様が残してくださった模範を通して、この個人的に一人となって、そしてディボーションの祈りというものを、聖書の時というものをどのように持つべきかということについて多くのことを学ぶことができます。
Last week, I began this two-part series on Lent.
先週からこの四旬節、受難節、レントに関する、まあ、メッセージを、まあ、パート1、パート2に分けて行っています。
And as I said last week, Lent is an ancient Christian tradition and one that finds precedent in Scripture itself.
先週も言いましたけれども、このレント、初旬節っていうのは、キリスト教で古来からある伝統であり、そしてその洗礼というものを御言葉の中にも見ることができるんだというお話をしました。
The two elements of Lent that I have chosen to focus on are prayer and fasting.
そしてこの四旬節の中で二つの要素として取り上げることを選んだのは祈りと断食でした。
Prayer, like fasting, is not exclusively Christian, and indeed is one of the most common spiritual practices found around the world.
そしてこの祈りも断食と同じようにキリスト教だけの独自のものではなく、実際のところは世界中で最もよく見られる霊的に行われている行為であると言えるわけなんです。
And like fasting, prayer also has its very own distinct and unique Christian forms.
そしてまた断食と同じようにこの祈りというものにもこの独自の全く違ったキリスト教独自の形式というものが見られるわけなんです。
But before we look at Jesus' example of prayer this morning, I first want to demonstrate an important truth about the spiritual disciplines associated with Lent.
けれども、今朝このイエス様が祈りにおいて示してくださった模範ということを見て考えていく前に、まずこの四旬節ということと関連している霊的な鍛錬、訓練ということに関しての重要な真理というものを取り上げておきたいと思います。
Acts 13, verses 2 and 3 says, While they were worshipping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Then after fasting and praying, they laid their hands on them and sent them off.
使徒の13章2節から3節です。彼らが主を礼拝し、断食をしていると、聖霊がバルナバとサウロを私のために性別して、私が召した任務に就かせなさいと言われた。そこで彼らは断食と祈りをして、二人の上に手を置いてから送り出した。
The spiritual disciplines of the Christian life, such as prayer, fasting, and worship, are not mutually exclusive.
祈りや断食、礼拝といったクリスチャンの生活にあっての霊的な鍛錬、訓練と言えるようなものはお互いに独立していて相入れないというようなものではないわけなんです。
In other words, the spiritual disciplines can be practiced simultaneously.
言い換えるならば、そういった霊的な鍛錬というものは同時に実践することができるというわけなんです。
The early church at Antioch combined the practices of worship, fasting and prayer, as we see here in Acts 13.
アンテオ家のこの初代の教会では、使徒の13章で見られるように、礼拝、そして断食、祈りというものをもう一緒に合わせて実践していたということがわかります。
These elements were all part of the spiritual life of the early church.
このような要素は、初代の教会にあっての霊的な生活の中のすべて一部となっていたわけなんです。
The connection here between worshipping and fasting in verse 2 indicates that fasting was practiced as a form of sanctification in the early church.
そして2節でこの礼拝とそして断食ということにあってのつながりが語られていますけれども、そこからこの断食というものは初代の教会にあっては、まあ、聖別するための方法の一つとして用いられていたんだな、実践されていたんだなということを知ることができます。
Well, we can also gain insight into the nature of their fasting through the context of Acts chapter 11.
また、使徒の11章の前後関係を見ることによって、その断食の性質に関して、ちょっとこう知識を得ることもできます。
Acts 11 verses 22 and 23 tell us, The report of this came to the ears of the church in Jerusalem, and they sent Barnabas to Antioch. When he came and saw the grace of God, he was glad, and he exhorted them all to remain faithful to the Lord with steadfast purpose.
使徒の11章22節と23節です。この知らせがエルサレムにある教会に聞こえたので、彼らはバルナバをアンティオケに派遣した。彼はそこに到着した時、神の恵みを見て喜び、皆が心を固く保って、常に主に留まっているようにと励ました。
The church at Antioch grew very quickly, so much so that news reached Jerusalem.
アンテオ家の教会は本当に急速に成長を遂げていっていたので、そのことに関する知らせがエルサレムに届くことになりました。
Thus, Barnabas was sent to Antioch from Jerusalem to verify the work of the Lord there.
そのために、このバルナバがエルサレムからアンテオ家にと使わされて、そこでの神様の御業というものを確かめてくるようにということになったわけなんです。
When Barnabas arrives at Antioch and visits the church, he sees the grace of God for himself and is glad.
そしてバルナバはアンテオ家の教会に到着した時に、そこで神様の恵みを自分の目で見て、そして嬉しく思ったわけなんです。
Then Barnabas exhorted the believers at Antioch to remain faithful to the Lord with steadfast purpose.
そしてアンテオ家のクリスチャンの人たちに心を固く保って常に主にとどまっていなさいというふうに励ましたわけなんです。
The practice of fasting then in the church at Antioch was perhaps a response to Barnabas's exhortation to faithfulness.
ですからアンテオ家の教会で断食というものが実践されていたのは、おそらくバルナバが忠実で頑張りなさいよと言ってくれた励ましに対しての反応であった、答えであったのではないかと考えられます。
As we saw last week, true biblical fasting is not just about giving something up. It's also about making time to be in the Word of God, to grow in godliness and holiness.
先週もお話をしましたけれども、聖書的な断食というものは何かを諦めればいいという、そういったものではないわけなんです。神様の御言葉の中に留まる時間を取り、そしてまた経験さにあって、清さにあって、聖なるものとされることにあって成長していく、そういったことも含まれているわけなんです。
Here in Japan, we may not have seen the kind of repentance and church expansion that was recorded in the book of Acts.
ここ日本にあっては使徒の働きの中で記録されているような悔い改めとか教会が本当に大きく成長していくとかそういったものをまだ今は見ることができていません。
Perhaps one day, God willing, we will.
そしておそらくいつの日か神様の御心であればそういった成長を見せていただくことができるかもしれません。
Nevertheless, we can make a practice now, not only of personal, but also of corporate prayer and fasting.
けれども、どちらにしても、この個人的だけではなく、こう一緒に集まって祈り、また断食をするというようなことを実践していくというようなことをしていってもいいと思います。
We can devote ourselves to remaining faithful to the Lord with steadfast purpose, just as Barnabas exhorted the church at Antioch to do.
アンティオキの教会にバルナバが心を固く保って主にとどまっているようにと言ったのと同じように、私たちもそういったことにこう献身する自分の心を注ぐということができると思います。
To that end, I want to remind you of our monthly prayer meetings.
そしてそのことに関してですね、毎月開いているお祈りの集会のことについてもここで触れておきたいと思います。
If you haven't attended yet, I encourage you to do so.
まだ出席されたことがない方はですね、ぜひ出席してくださるようにとお勧めしたいと思います。
So now let us turn our attention to the topic of prayer more specifically and see what our Lord's example can teach us about the importance of prayer.
ではこれからはこの祈りというトピックに関してこれを集中して見ていき、そしてイエス様が残してくださった模範が祈りということの重要性について教えてくれることを見ていきたいと思います。
In three of the four Gospels, Matthew, Mark, and Luke, we learn that Jesus would go off by himself to pray.
4つある福音書の中の3つ、マタイ、マルコ、ルカの福音書の中でイエス様が一人きりになって祈るためにお出かけになっていたというお姿が描かれています。
Rising very early in the morning, while it was still dark, he departed and went out to the desolate place, and there he prayed. But he would withdraw to desolate places and pray. And after he had dismissed the crowds, he went up on the mountain by himself to pray. And when evening came, he was there alone.
さてイエスは朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところへ出て行き、そこで祈っておられた。しかしイエスご自身はよく荒野に退いて祈っておられた。群衆を返した後で祈るために一人で山に登られた。夕方になったがまだそこに一人でおられた。
Jesus kept a prayer life.
ですからイエス様は祈りの生活というものを守っておられました。
Prayer was important to Jesus.
イエス様にとって祈りは重要なものだったんです。
The Gospels even record some of Jesus' prayers, such as the high priestly prayer in John 17, and his prayer in the Garden of Gethsemane before his arrest and trial.
福音書の中では、ヨハネの17章で、イエス様が捧げられている大祭司のような祈り、そしてまた、イエス様が捕らえられ、裁きにかけられる前に、ゲッセマネの園などでお祈りになったイエス様の祈り、そういったものが記録されています。
We also know that Jesus taught his disciples how to pray in the Sermon of the Mount.
また、山上の水訓の中で、イエス様はその弟子たちに祈り方を教えておられたということも見ることができます。
Sadly, we don't have time to look at each of these individually. But what can we learn from Jesus' example here in the passage that we've just read?
残念なことにその一つ一つを見ていく時間はありませんけれども、でも今読んだ御言葉から、イエス様が示してくださった模範から、私たちはどのようなことを学ぶことができるでしょうか?
Well, we learn that Jesus prayed in the morning and in the evening.
まずイエス様は朝、そしてまた夕方祈っておられた、夜祈っておられたということを見ることができます。
Perhaps some of you prefer to pray first thing in the morning, and others of you may prefer last thing at night.
まあ皆さんの中には朝一番に祈るのが好きだっていう方もいらっしゃれば、いや夜最後に祈るのがいいんだと思われる方もいらっしゃると思います。
Jesus did both.
イエス様はでも両方祈っておられたんです。
Prayer can be practiced at any time of the day.
祈りというものは一日を通していつでも行うことができるものです。
The specific time of day is not as important as the setting aside of that time to pray.
ですからその一日のうちのいつ祈るかということよりも、むしろその祈りのために一定の時間をちゃんと割くということの方がもっと重要なわけなんです。
We also learn that Jesus often prayed alone.
またここでイエス様がよく一人きりになって祈っておられたということを見ることができます。
Prayer can be practiced both privately and corporately.
祈りというものは一人きりで、また誰かと一緒になって、まあ、捧げることができるものなんです。
We can pray by ourselves in the privacy of our own rooms or at church or some other place with our fellow believers.
ですから自分の部屋で一人きりになってこう祈ることもできますし、また教会とか他の場所で一緒に他のクリスチャンの人たちと祈るということもできるわけなんです。
Jesus' life and example teaches the importance of praying privately.
イエス様のご生涯とその残してくださった模範というものが一人きりになって祈るということの重要性を教えてくれています。
Prayer connects us to our Heavenly Father.
祈りによって私たちは天におられる父なる神様とつながることができるわけなんです。
We pray as Jesus taught us to God our Father.
そしてイエス様が教えてくださった通りに私たちは天にいらっしゃる私たちのお父さんである神様に向けて祈るわけなんです。
And it was the same for Jesus.
そしてそれはイエス様にとっても同じことでした。
Jesus prayed to his heavenly Father.
イエス様はその天におられるお父様に向けて祈っておられました。
Jesus remained in communion with the Father while he was here on earth through prayer.
イエス様はこの地上におられる時も祈りを通してその父なる神様と交わりを持っておられたんです。
We too need to be in regular and daily communion with our heavenly Father.
私たちもまた父なる神様と日々定期的に交わりを持っている必要があります。
Now, we do not pray in the same way as the ancient pagans who prayed long prayers hoping that they would be heard by their various gods.
いろいろな神々によって聞いてもらおうと思って長い祈りを捧げた古代の異教徒たちのような祈り方は私たちはしません。
And we do not pray as Muslims pray as they recite prayers a set number of times a day.
また一日何回か決められた時に祈りを繰り返して唱えるというようなイスラム教徒のような祈り方もしません。
We pray directly and conversationally to God our Father. And we can be forthright and direct in our prayers too.
父なる神様に向けて直接そして会話のように祈りを捧げることができるんです。そしてまたその祈りにおいては大変も正直に直接訴えかけることができるわけなんです。
Romans 8:15 says, For you do not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you've received the spirit of adoption as sons, by whom we cry Abba, Father.
ローマ書の8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ、父と呼びます。
We were adopted children of God, and as such, the Holy Spirit inside of us, the very spirit of adoption, helps us cry, Abba, Father.
私たちは神様に養子として子供として迎えていただいたわけなんです。そしてその私たちの中には聖霊様が宿ってくださっていて、そしてその子としてくださる御霊が私たちがアバ、父と呼びかけることができるように助けてくださるわけなんです。
Abba is commonly translated into English as daddy.
アバーという言葉は英語ではよくこのダディというふうに訳されています。
The Japanese equivalent would probably be Papa.
日本語だったならば多分パパっていうような呼びかけかなと思います。
But it is even more basic than that.
でもそれよりももっとこう基本的なものなんですね。
Abba is the sound a young Israelite infant would make when calling to their father.
Abba というのは幼いイスラエルの子供たちがお父さんのことを呼ぶときに、まあ、出すこの音なんですね、言葉なんです。
It is Dada, the very first words we teach our children.
私たちの子供たちにまあ最初に教える言葉、まあ、Dada っていう英語だったら Dada っていう言葉だったりするんですけれども。
As such, we can cry out to God, our Father, as an infant cries out to their earthly father.
ですからそれと同じように、幼子がその、この地上にいる父親に父を呼びかけるのと同じように、私たちも父なる神様に呼びかけることができるわけなんです。
We have intimate access to God through prayer.
祈りを通して神様にこう親しくつながることができるわけなんです。
Lastly, we learn that Jesus made a substantial amount of time for prayer.
また最後にですね、イエス様が祈りのためにかなりの時間を割いておられたということを見ることができます。
This doesn't mean that Jesus spent hours and hours praying one long-winded prayer.
でもだからといってイエス様がですね、何時間も何時間もかけて長ったらしく退屈な祈りを祈っておられたというわけではありません。そうではなく、むしろイエス様は祈りを通してその父なる神様と交わりを持っておられた。かなりの時間を割いて交わりを持っておられたということなんです。
We too ought to do the same.
また私たちもそれと同じようにするべきなんです。私たちは毎日何時間も祈りに費やすことができるようなそういったスケジュールが許されるわけではないと思います。
However, we can and we should be protective over our prayer life.
けれども、私たちの祈りの生活というようなものをですね、しっかりと守ることができると思いますし、守るべきであるとも思います。
Jesus' time was precious.
イエス様にとっても時間というものは大変貴重なものでした。
Through his public teaching ministry, miracles and healings, as well as his private discipleship of his apostles, Jesus had very little free time to himself.
イエス様は公に教えてもらえましたし、奇跡も行い、また癒しも行い、またその人たちをですね、個人的に弟子として訓練しておられた、いろんなことをしておられたので、ご自分だけのためにはほとんど時間はなかったと考えられるんです。
Jesus was in demand.
イエス様は本当にですね、あちこちで必要とされていたお方でした。
And yet Jesus made time for prayer, even if it meant getting up early to do so.
けれども、それでもイエス様は、朝早く起きてやらなければいけなかったとしても、とにかく祈りのために時間をお作りになりました。
It's very tempting when life gets busy to think that we don't have time to pray.
まあ、もう私たちは人生忙しくなってしまうと、いや、祈ってる時間なんかないとついつい思いがちになってしまいます。
We may be engaged in church ministry and convince ourselves that it's sufficient enough.
あるいは教会での働きに関わっていて、だからまあこれで十分じゃないかっていうふうに思い込んでしまったりということもあるかもしれません。けれども祈りというものはまだ私たちの霊的な生活にあって重要な部分を占めているべきなんです。
It is an important spiritual discipline to remain abiding in Jesus and communion with God our Father.
このイエス様にとどまること、そしてまた父なる神様と交わりを持つことということにあって、そういった霊的な鍛錬にあって非常に重要な部分を占めているわけなんです。
Let us guard our prayer life diligently as we guard our hearts against sin and temptation.
私たちの心を罪や誘惑から守ろうとするのと同じぐらいに私たちの祈りの生活も一生懸命守っていかなければいけないんです。
Christian prayer is an amazing privilege.
クリスチャンにとっての祈りというものは本当に驚くような特権なわけなんです。
Jesus says that when we pray, we are to pray our Father who art in heaven.
イエス様は私たちが祈るときには、天におられる私たちの父よ、お父様よと祈りなさいとおっしゃいました。
We can come before God, the Creator and Lord of the universe, personally and privately.
私たちは神様の御前に、この大宇宙の作り主なる主なる方の御前に、個人的に、またそのお方と二人きりになって、祈ることができるわけなんです。
I come from a country where we have a monarchy.
私の母国はですね、君主制ですから、王様が、まあ、今は女王様がいる国です。
And we live here in Japan where we have an emperor.
そして、ここ、日本でも、天皇陛下がいらっしゃいますね。
Yet I can't just stroll into Buckingham Palace, make myself at home with the Queen, and help myself to tea and biscuits.
でも私はだからといってバッキンガム宮殿にですね、気軽に入っていって、この女王様と仲良く、気軽に座って、そしてお茶とビスケットをご馳走になるっていうことはできません。
I need special royal invitation. And even then I would only be a guest.
そして王宮からですね、特別な招待状がなければそんなことはできないでしょうし、もし招かれたとしてもただのお客の一人にしか過ぎません。
Let us not take for granted then the wonderful privilege that we have of communing with God, our Abba Father in prayer.
ですから祈りにあって私たちのアバなる、父なる神様との間で交わりを持つことができるというこの素晴らしい特権をですね、当たり前のことのように受け取ってしまうことがないようにしたいと思います。
There are many different kinds of prayers. Prayers of repentance, prayers of thanksgiving and praise, prayers of supplication, both for our physical and spiritual needs, as well as intercessory prayers on behalf of others.
祈りにはいろいろな違った種類の祈りがあります。悔い改めの祈り、また感謝と賛美を捧げる祈り、また肉体的な、物質的なあるいは霊的な必要を求める願いの祈り、そしてまた他の人に代わって取りなしをしてあげる祈り。
I wish we could spend longer today examining the many different kinds of prayers in the Bible.
聖書の中にあるいろいろ違った種類の祈りについて、まあ今日見ていく時間があったらいいかなと、よかったんですけれども。
One way of learning the many different kinds of prayers is to pray through the prayers of the Bible.
でも聖書のいろいろ違った種類の祈りを学ぶ一つの方法として挙げられるのは、聖書の中に出てくる取り上げられている祈りというものを自分で祈ってみるということなんですね。
And as we pray through the prayers of the Bible, personalizing them as we do so.
そして聖書に出てくる祈りを祈るときには、その祈るときにこれを自分個人に当てはめてみて、自分のものとして祈ってみるということなんです。
I try to make a habit of praying the Bible.
私は聖書を祈るということを、まあ、習慣づけようとしています。
I regularly pray each morning on my way to work.
仕事場に向かう途中ですね、毎朝定期的に祈るようにしています。
And as I leave my apartment and head towards work, I will pray Psalm 118, verse 24, thanking God for another new day.
アパートを出て、そして仕事に向かう途中に、詩篇の118篇24節を祈り、そしてまた新たな、新しい日を与えてくださったことを神様に感謝して祈りを捧げることにしています。
I tell my soul to rejoice in this new day that God has so graciously given me.
神様が御目に深く私に与えてくださったこの新しい日を楽しみなさい、喜びなさいと魂に語りかけ祈っています。
As I'm a teacher at KUA, I will also pray Luke 9:23.
また私は KIU アカデミーの教師でもありますので、ルカの9章の23節を自分の祈りとして祈るようにもしています。
I ask that the Holy Spirit would help me to have the conviction and strength to take up my cross and die to myself, so that my students would see Jesus in me, and that I'd be a good role model for them.
生徒たちが私の中にイエス様の見姿を見ることができるように、また生徒たちにとって自分が良き模範であることができるようにするために、自分が十字架を追い、そして自分自身に対して死んで自分を捨てる、それだけの確信と力を持つことができるように助けてくださいと祈っています。
I also regularly pray Psalm 19 verse 14, asking God to purify me so that the words of my mouth and the thoughts of my heart will always be pleasing to God.
またよく詩篇の19編の14節も祈り、神様に私の心を清めてください。そして私の心の思い、口の言葉が、まあ、神様に喜んでいただくものとなるようにしてくださいとお願いしています。
This psalm is especially important for me to pray when sending emails or having to have difficult conversations or talking with sense about sensitive matters with people.
そしてこの詩篇というものは、時にこの人にメールを送るときとか、あるいは難しいこととか、あるいはちょっとこうややこしいこととか、この気にかかることとかについて人とお話をしなければいけないときには、特に祈るのに重要な箇所となっています。
Finally, I'll also pray for my family.
そしてまた最後に私の家族のためにも祈っています。
Jesus says in Matthew 23 verse 37 that he desired to gather the children of Jerusalem like a hen gathers her chicks under her wing.
イエス様はマタイの23章の37節のところで、エルサレムの子供たちを、メンドリがそのヒナを翼の影に、この翼の下に集めたいと思っているように、イエス様も集めたいと望んでおられるんだとおっしゃってくださいました。
I pray that God would protect my family under His wings as I'm at work.
そして私は私が仕事場にいる間に、神様が自分の家族をその御翼の下で守っていてくださいますようにと祈っています。
Well, Jesus also says in Matthew 6 verse 11 that we should pray for God to give us our daily bread.
またイエス様はマタイの6章の11節のところでも、神様に日々のこの糧を与えてくださいと祈るべきであるともおっしゃっています。
And so I pray that God would provide for all of my family's needs.
ですから神様が私たちの私の家族の必要をすべて満たしてくださるようにとも祈っています。
Let us now look at some examples that we could use when personalizing prayers.
ではそういった祈りを自分個人に当てはめて自分のものとして祈るためにどういったことをすることができるか、いくつかのちょっと例を見てみたいと思います。
Jesus in his high priestly prayer of John 17 prays for the unity of believers.
イエス様はヨハネの十七章の大祭司としての祈りにあって、信者たちが、クリスチャンたちが一致するように、一つとなるようにというふうにお祈りになりました。
I do not ask for these only, but also for those who will believe in me through their word, that they may all be one, just as you, Father, are in me and I in you, that they also may be in us, so that the world may believe that you have sent me.
私はただこの人々のためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。それは父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように、彼らが皆一つとなるためです。また彼らも私たちにおるようになるためです。そのことによってあなたが私を使わされたことを、世が信じるためなのです。
Jesus was praying as our high priest, interceding to the Father for all of us who would believe in him.
イエス様は大祭司として祈ってくださっていて、そしてイエス様を信じることになるすべてのもののために、父なる神様に取りなしてきてくださったんです。
In this sense, we cannot personalize Jesus' prayer in that we are not God's high priest chosen to make intercession for the church.
で、まあ、そういった面にあっては、私たちは、教会のために取りなしをするために神様に選ばれた大祭司という存在ではありませんので、このイエス様の祈りをこの通り自分のものとして祈ることはできないでしょう。
And yet this same request is found in Ephesians 4, as Paul urges the church at Ephesus.
けれども、これと同じ願いをですね、エペソの4章で、パウロがこのエペソの教会に当てて進めていることを中に見ることができるんです。
He says, walk in a manner worthy of the calling to which you've been called, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace.
召されたあなた方は、その召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて、御霊の一致を熱心に保ちなさい。
Paul exhorted the Ephesians to maintain the unity of the Spirit.
ですから、パウロはエペソのクリスチャンたちに、この御霊の一致を保ちなさいと勧めています。
This echoes Jesus' prayer that future generations of followers would be one.
そして、これは、この将来、クリスチャンとなる者たちが一つとなるようにというイエス様の祈りと同じことが繰り返されているわけなんです。
So we could pray Ephesians 4 verse 3 this way.
ですからエペソの4章の3節をですね、このように祈ってみたらいいかもしれません。
Lord Jesus, I thank you that you are interceding for us as our great high priest.
主イエス様、あなたが私たちの偉大な大祭司として私たちのために取りなしをしてくださっていることを感謝します。
As you prayed, I pray that here at KIC we would be one in you.
あなたが祈られた通り、ここ KIC において、私たちがあなたに会って一つであれるように祈ります。
Give us a heart of unity, just as unity was the prayer of your heart for us in John 17, verse 21.
ヨハネの17章21節で、あなたの心からの祈りが、私たちが一つであることであったように、私たちにも一致の心を与えてください。
As Paul urged the Ephesian church, so too I pray that we here at KIC would maintain the unity of the Spirit in the bond of peace.
パウロがエペソの教会に進めたように、ここ KIC に集う私たちが平和の絆で結ばれて、御霊の一致を保つことができるようにお祈りします。
Strengthen the unity of the Spirit among us. Strengthen the bond of peace between us.
私たちの中にある御霊の一致を強めてください。私たちの間にある平和の絆を強めてください。
Teach me through your word what the unity of the Spirit and the bond of peace are, and give me the wisdom to know what they look like in practice.
あなたの御言葉を通して、御霊の一致と平和の絆がどのようなものか教えてください。そしてそれが実際にはどのようなものとして現れるのかを見分ける知恵を与えください。
Help me to see where I can support my brothers and sisters to keep the bond of peace and the unity of the Spirit.
平和の絆と御霊の一致を保つために、どのような点にあって兄弟姉妹の力になることができるか、気づくことができるように助けてください。
And we finish in Jesus' name. Amen.
で、イエス様のお名前によって祈っております。
Well, let us take one of Paul's own prayers.
では、もう一つ、パウロ自身の祈りというものをも考えてみましょう。
He records his own prayer for the Colossians in Colossians 1, verses 9 and 10 of his letter.
コロサイ人への手紙1章9節から10節の中でパウロは自分自身の祈りを書き上げています。
And so from the day we heard, we have not ceased to pray for you, asking that you may be filled with the knowledge of his will in all spiritual wisdom and understanding, so as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to him, bearing fruit in every good work and increasing in the knowledge of God.
こういうわけで、私たちはそのことを聞いた日から、絶えずあなた方のために祈り求めています。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって、神の御心に関する真の知識に満たされますように。また主にかなった歩みをして、あらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる善行のうちに身を結び、神を知る知識を増し加えられますように。
This prayer of Paul's for the church at Colossae could be personalized by us, not just for our church, but also for ourselves and our own families.
このコロサイの教会のためのパウロの祈りというものは、まあ、私たちの教会のためだけにこの用いることができるだけではなく、自分自身のためにも、また自分自身の家族のためにも当てはめて使うことができると考えられます。
Our prayer may look something like this.
こういったふうな祈りに変えてみたらいいかもしれません。
Lord, I lack true spiritual wisdom and knowledge of your will.
主よ、私は霊的な知恵とあなたの御心に関する真の知識に欠けています。
I so often presume what is your will when really it is just secretly the desire of my heart.
あまりにも多くの時に実際には密かに自分自身の心の願いでしかないことをあなたの御心だと思い込んでしまっています。
I pray that I would be filled with all spiritual wisdom so that I may be a better parent, colleague, student, you know, you fill in the blank there.
私がより良き親とか同僚とか、まあ、当てはまるものを当てはめてもらって、となれるよう、私はあらゆる霊的な知恵で満たしてくださるようにお祈りします。
Jesus, I so often stumble and sin against you in thought, word and deed.
イエス様、あまりにも頻繁に私は思いや言葉、行いにおいでつまずき、あなたに罪を犯してしまっています。
Forgive me, for all the times that I've knowingly and unknowingly sinned against you.
故意にまたは無意識のうちにあなたに対して罪を犯してしまっていることのすべてをお許しください。
Help me to walk in a manner worthy of you. I want my life to be fully pleasing to you.
あなたにふさわしい歩みをすることができるようにお助けください。私の人生のすべてがあなたに喜んでいただけるものであってほしいと願っています。
Teach me through your word and spirit how to bear the fruit in every good work.
あらゆる善行のうちに身を結ぶことができるよう、あなたの御言葉と御霊を通して教えてください。私の人生があなたにふさわしい生き方から結ばれる身にあふれたものとなりますように。
Lord, I want to know you better. You have given us your word so that we may know you.
主よ、私はあなたのことをよりよく知りたいと願っています。あなたのことを知るためにあなたの御言葉を与えてくださいました。
Lord, your word is more valuable than silver and gold.
主よ、あなたの御言葉は金や金よりも尊いものです。
Help me to understand your word and through your word to increase in my knowledge of you.
あなたの御言葉を理解できるように助けてください。そしてあなたの御言葉を通して、あなたに関する知識を増してください。
The Psalms are another excellent deposit of biblical prayers.
また詩編というものも聖書的な祈りをするためにですね、大変良い例を与えてくれています。
One of the most famous examples is Psalm 51, David's prayer of repentance.
その最も有名な例がですね、詩編の51編、ダビデが悔い改めの祈りをしているところです。
Have mercy on me, O God, according to your steadfast love.
神よ、御恵みによって私に情けをかけてください。
Psalm 51 verses 3 and 4 says, For I know my transgressions and my sin is ever before me. Against you, you only have I sinned and done what is evil in your sight, so that you may be justified in your words and blameless in your judgment.
詩編51編3節から4節です。誠に私は自分の背きの罪を知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました。それゆえ、あなたが宣告されるとき、あなたは正しく、裁かれるとき、あなたは清くあられます。
David was already a believer when he wrote this psalm.
ダビデがこの詩編を書いた時にはもうすでに信者、クリスチャンでした。
So as Christians, we too can personalize this psalm when we have sinned.
ですからクリスチャンである私たちもですね、罪を犯した時にはこの詩編を自分自身に当てはめて祈りとすることができるでしょう。
However, if you are not yet a Christian here today and are wondering how you can pray to become a Christian, then I urge you to pray through these verses for yourself.
でももしまだ今日クリスチャンじゃない方がいらっしゃって、どういうふうに祈ったらクリスチャンになれるのかななんて考えていらっしゃる方がいらっしゃったら、こういった聖書箇所をですね、自分自身に当てはめて祈ってみてくださったらいいと思います。
Yes, God is a God of justice who will hold us accountable for our sins.
けれども神様は確かに義なる神様で、私たちの罪の責任を私たちに問いかけてこられる方ではあります。
But he is also a God who is for us.And who has made a way of salvation so that if we repent, we will receive mercy.
けれども、またその神様は私たちの味方でいてくださる神様でもあり、私たちのために救いの道を備えてくださった方でもあるんです。ですから私たちが悔い改めるならば、憐れみを与えてくださるわけなんです。
Use Psalm 51 as your starting point.
ですから詩編の51編をぜひそのスタートポイントとして使ってみてください。
Then if or when you pray for God's forgiveness, please inform a Christian friend here at chapel.
そしてもし神様の許しを求めて心から祈られたというようなことがあったならば、ぜひこのチャペルのクリスチャンの誰かにぜひ教えてください。
Alternatively, if you would like to go through Psalm 51 with someone first, then please seek out a Christian friend to help you.
あるいは詩編の51編の祈りをぜひ誰かと一緒に祈ってみたいと思われる方はですね、誰かちょっと声をかけてみてください。
Even more so than fasting, prayer can be and should be a daily exercise.
断食よりももっとこの多くの面でですね、祈りというものは日々行うことができるものであり、また行うべきことでもあるんです。
Lent is a season of personal reflection, purification and sacrifice.
四旬節というのは個人的にいろいろ思いを巡らし、また清められ、犠牲を払うべき、そういった期間なんです。
Praying through the Bible is in keeping with the spirit of Lent.
聖書を通して祈るということは、この四旬節の精神にのっとっていると思われます。
Jesus, though the Son of God, sets us an example of diligent, persistent, and private prayer.
イエス様は神の御子であられる方であるにもかかわらず、勤勉に、継続的に、そして一人きりになって祈るというお姿を模範として残してくださいました。
Romans 8:15 says that we've been given the spirit of adoption by whom we cry Abba Father.
ローマ書の8章の5節では私たちには子としてくださる御霊が与えられ、その御霊によって私たちはアバ父よと叫ぶのであると言われています。
We are the sons and daughters of God.
私たちは神様の息子あるいは娘なんです。
Prayer then should be as natural to us as the cry of an infant for their parents.
ですから祈りというものは幼い子がお父さんお母さんに呼びかけるのと同じようにごく自然に溢れ出てくるものであるべきなんです。
Let us follow our Savior's example, guarding our prayer life and communing with our Heavenly Father regularly.
ですから救い主なるお方の模範に習い、私たちも自分たちの祈りの生活を守り、そして定期的に父なる神様と交わりを持つようにしていきたいと思います。
The Bible has many wonderful prayers that we can personalize for ourselves as well as for our church and the world.
聖書の中には自分自身のものとすることができる、あるいは教会のために、世界のために当てはめて祈ることのできる多くの素晴らしい祈りが載せられています。
As mentioned earlier in my message, often the spiritual disciplines are not practiced in isolation from one another.
またメッセージの中でも前に言いましたけれども、こういった霊的な鍛錬というものは他のものとこう独立してそれだけで行う実践するというものではないわけなんです。
One of the advantages to praying through the Bible's prayers is that we are also meditating on Scripture at the same time.
聖書の祈りを祈るということの一つの いい点として挙げられるのは、同時に御言葉を思い巡らすことにもなるからなんです。
Thus, not only will our hearts be transformed through the action of praying, but also our minds will be renewed through Scripture at the same time.
ですから、この御言葉によって、この祈るということによって心が変えられるだけではなく、私たちの思いもですね、また新たにしていただくことができるわけなんです。 ではお祈りしましょう。
Almighty God,
全能なる神様、
we praise you for the gift of prayer.
祈りという賜物を与えてくださったことを感謝いたします。
May we have a high view of prayer and help us to become experts in praying, just as our Savior, Jesus Christ, was.
どうか私たちが祈りに対して大変高い思いを持つことができますように、そしてまたイエス様が祈りに関して本当に専門家であられた、力を注がれたのと同じように、私たちも祈りに対して力を注ぐものであることができるように助けてください。
Jesus, you are our ultimate example.
イエス様、あなたこそが私たちの最高の模範でいてくださっています。
May what is important to you be important to us.
あなたにとって大切なものを私たちも大切であると認識することができますように。
Continue to teach us how to pray as we pray through Scripture and through the work of your Spirit in our hearts.
私たちが祈っていく中で、御言葉を通して、また心の中で聖霊様の御業を通して、私たちにどうか祈り方を教え続けていってください。
In Jesus name.
主イエスキリスト様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。
アーメン。